Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。6月15日になりました。
はい、
炎上さんね、嬉しいお便りが来ました、
うん、はい、
愛知県の俊春さんかな、うん、俊二さんかなって感じなんですけどもね、
はい、
はじめまして。
はじめまして。
実は、うん、ラジコプレミアムで、はい、阪神タイガースの試合を聞こうとして、
はい、
番組表をいじくっていましたら、
うん、
こちらの局にマッチいたしまして、
はいはい、
スポンサーのところで、
はい、
日清電機と出てきましたので耳を止めてしまいました、
うん、
ちなみに、うん、親戚一家は京都市の山陰の方に住んでおりまして、
う
ん、市場中学校のそばです。
めちゃくちゃ日清電機さんが近い、
ね、京都へはここ数年ほど行っておりませんが、これからもこの放送を聞かせてもらい、
やった、
京都に行った気分を味わいたいと思います。
やった、
嬉しくない？
日清電機さんありがとう。
ありがとう、ね、本当に多分日清電機の近くに親戚の家があるって、そんなことが聞いてもらえる。
竹本さんに報告や。
そうですね、本当にありがたいなと思いましたけどもね、こうやって一人ずつ聞く人が増えていっているというこのラジオ番組でございますけれども、ありがとうございます。サウンド版半径 500m といいまして、実はこれは半径 500m というフリーマガジンが、はい、きっかけとなって始まっているラジオ番組でございます、
はい、
そして炎上さんはその半径 500m というフリーマガジンの編集長さん、
はい、
これどんなフリーマガジンですかね。
これはですね、はい、京都に本当にたくさんあるバス停から一つ選びまして、
はい、
そのバス停を拠点に半径 500m を歩いて、
うんうん、
この方は本当に面白い価値観の方だな、とこんな価値観の方は聞いたことないなっていう人を見つけて取材して、もういろんなことを聞き出している、そういう本ですね。
一つのバス停で半径 500m で、うん、特集としては5名だから5名の方で、うん、もうかれこれ80近くね、70冊は超え、
そうなんです。
だから信じられますか皆さん、うん、半径 500m くまなく歩いて5名の初めて会ったような価値観の人に出会えるものなのかと。
出会えるんですね、これが。本当に皆さん変わってる、
こうやってね、うん、出会い続ける人がいるという。
そうなんです。
出会い続けてるこの人が一番変わってるんじゃないかという、この炎上さんの、
はい、
まあ熱量もそうだし、
うん、
それを続けていることを含めてね、
うんうん、
もしかしてラジオでこぼれ話聞くも面白いんちゃうかって始まったのがこのサウンド版半径 500m です。で、炎上さんがもう一つフリーマガジン出しておられまして、これおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンなんですけど、はい、これも面白いぞっていうことでね、こちらも番組で扱うようになったんですけど、おっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンはどんなフリーマガジン？
これはですね、うん、半径 500m を作りながら作っていけたっていう、まあ、本なんですね。思い返せば、
うんうん、
で、まあ、誰もが本当におっちゃんとおばちゃんという年齢になっていくんですけど、
はいはい、
その時に本当に仕事が面白くて充実してるって、まあ、原田さんなんかもそうですけどね、なんかそういう方っていうのはやっぱもうなんか若い人からね見ると本当にすごいこう羨ましくてそうなりたい存在やと思うんですよ、うんうん、でそんな人にどうやってそうなれたのかみたいなことを聞いてる本なので、
なるほど、
なんかこう自分がこれからこういう仕事についていくとかいう時に参考に、ね、うん、なると思うんですよ。いろんな人がいるんで、
うんうん、
いろんなタイプが、
はい、
でもこんなにいろいろあんやってことを知ることが
まずな、
まずは大事で、知らないと
そや想像もできないし、
そうそうそう、うん、だからそういうためにまあ呼んでもらえたら嬉しいなという、自分のこう視野もバーって広がるし、いろんな価値観も知れるし、うん、なんかそういうためにこう企業さんもこう一緒になってこう協力して作ってくれてるような本です。
これがもうつまり若者のためのフリーマガジンでね、
う
んうん、大学のキャリアセンターに置くということ
になりまし
てですね、そうなんです、
はい、
しかしまあその取材される側のおっちゃん、うん、あるいはおばちゃんも、
うん、
やっぱり若者にこう未来をね見せてるんやってなると、はい、意気投合してみたりと、
うん、
いうことで、いろんな人がそのおっちゃんとおばちゃんをきっかけに出会っていく、
はい、
最近ではリアルイベントもね、おっちゃんとおばちゃん絡みでやったりしているということ で、ラジオにもそういう紹介したいおっちゃんとおばちゃんを呼んでみたりということで、はい、 これもまあラジオの大きな柱になりました、
はい、
つまり2つのフリーマガジンを柱にお送りするラジオ番組、それがサウンド版半径 500m ということになっております。私はサウンドロゴクリエイターということで、この番組で流れる音楽のほとんど、うん、そして CM ソングのようなものを私が作っているという感じでございます、はい、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方に今紹介しましたフリーマガジン半径 500m、 おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
私たちのサイン付きということになっておりますので、うん、はい、どしどしですねプレゼント希望で送っていただきたいと思います。もう一度メールアドレスお願いします。
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto、 数字で 500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、フジタカコーポレーション、フジタカコーポレーション。お風呂の新習慣、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマ
ー。畑から始まる森の漬物、素材と向き合い気持ちを込めて漬けています。明日食べても今日漬物、京都でつける、京漬物森。
福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新語編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長円城信子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ一つのバス停をきっかけに生まれてきた記事を今から紹介していただくんですけれども、聞いてくださってる皆さんにはですね、どこのバス停がきっかけだったかということ、どこのバス停からの話かっていうことをね、紹介せずに最後にバス停を紹介するということにしてまして、
はい、
そこにまあちょっとでも最初に編集長の方からバス停当てクイズのヒントをもらうというのが常でした、
はい、
で最近ではあの店の名前のヒントもね、店の名前のクイズにするケースもあるということで自由にクイズをやってるんですけど、
はい、
今日はどんな、
今日はですね、はい、バス停にしました。
そうですか、
はい、この間ちょっとね、はいはい、お店の名前をしたんですけどね、
はいはいはい、
今日はバス停にしたいなと思ってます。
皆さん今日はもうあのいつものバス停当てクイズでございますよ、はい、ヒントはどうですか。
ね、これはね、アルバス停から半径500にね、うん、いわゆる西陣の地区は入ってるんですよ。今回ね、バス停って面白いのが500メートルあるといろんな地区が入ってて、
その中にな、
はい、で割とね西陣の地区多く入ってる、西陣の地区は
大きい、西陣が含まれているが、
はい、入ってるんだけど、うん、そのバス停はある一つの公園の前なんですね。
西陣の地区は入っているが、
うん、
バス停自体は公園の前。
そうなんです、
はい、
でその公園の、名前、何々公園前っていうのが今回のバス停なので、何公園かっていうのを考えてほしいです。
なんとか公園前、
そうです、
しかも西陣の近くである。
そうなんです。でもそこの公園前と 西陣ってすぐに絶対結びつかないんです。京都って本当に500メートルの間に景色がガラリと変わるんですよ。
なるほど、そうか。
これすごいなと思います、うんうん、あ、こっからちょっと歩いたらもう西陣なんやっていうね。
なあ、
そう。ほんでちょっと反対側に歩くと、まあ、東の方に歩くと、まあ、指名とか、
え、あ、ね、結構ヒント言うやん。
そうですよ。だから割と、あ、この辺りかっていう、これ結構ね、京都の面白いとこでもあります。いろんな地区がバス停の周り500に入ってるんですよね。
でもまあ、うん、どこら辺かはなんとなくふわっとみんなね、
はい、
大きなヒントが出ましたから、
はい、
もういいでしょう。
はい、
はい、そこの今日は何を、はい、
まあ日本料理屋さん。
へー、うん、
で、見た目は外観からもその日本料理屋さんいかにもっていう感じは全くしないんですね。
ああ、そうなの。
もうなんかん、まあちょっともしかしたら、え、カフェかなっていうぐらい白壁の本当に素敵 な現代風のちょっとこうモダンな素敵な建物が西陣の中にありまして、 で入るとこれね、テーブル席なんですよ。アンティーク家具が置かれてて、そう、
はいはいはい、
だからなんか割烹でカウンターとかね、
うんうんうん、
お座敷っていうのは日本料理につきもんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね。
ここはねテーブルなんです。でこれはなんか日本料理がこうコースで出てくるんやけど、いわゆる懐石が、うん、でもなんかこうちょっと自分の中でこうリラックスして食べてほしいっていう気持ちからなんですけど、
うん、
もう本当に素敵。例えばこうペンダントライトがこうねあるんですけど、うん、それもこうなんか吹きガラスの小さな、
はいはいはい、
ペンダントガラスなってて、うんうん、でそこにこう一つ電球がついててとか、はい、お皿とかも例えば、日本酒飲む気は全くなかったのにおちょこじゃなくてなんかガラスのね、ベネチアンガラスとかが
あ
ったりすると、あ、飲んでみようかなみたいな感じになるじゃないですか、
はいはいはい、
あれで飲むのみたいな、なんかそういうその、あ、何でもワクワクしてちょっとチャレンジしてみようかな和食の世界にみたいな、こう間口がわって広げてある。
なるほど、
うん、だから若い方も、もうもちろんお値段的にもね、ちょっとだけ行きやすい値段にはしてくれてはるんです。
なるほど、なるほど。
なのでなんかこう始めてみようかな懐石料理っていうのみたいな感じで、
なるほどな、いいやん。
そうやって間口は広げてはるんですけど、あ、このお店の名前は言ってもいいですよね今日はね。
もちろんそうですよ。
藤吉さんっていうんですけど、
藤吉さん、
うん、すごくお料理は奥深くて、
うん、
和久伝さんとかでこう修行されてた方が満を持して独立されてるので、はい、本当に本格的で美味しいんですよ。
なるほど。
でもなんとなく親しみやすい、
うんうんうん、
そういうその和モダンなね、
はいはいは
い、いい感じのものがこう散りばめられてるので、内装から器から全てにおいて、うんうんうん、なんかこうねすごい親和性を感じてしまうんです、若い人が行った時でも。
なるほど。
うん、なんか全然場違いなとこに来たとか、
いても大丈夫って、ね、
いても大丈夫な感じに思えるし、お料理の話も聞いてもなんかそういうものに入ってたら、うんうん、すごくちょっとこう興味がね、
はい、
一段と湧く感じなんですよね。それがすごく私は新鮮で、あ、こういうのができたんやみたいな感じで私は思ったんですよね、うん、
なるほど、
うん、
まあ、ほんまにこう固定観念みたいなところから、
うんうん、
ちょっとだけ外してくれるだけで、
うんうんうん、
こっちもすごい、なんていうかな、肩の力が抜けるということがあるよね。
なんか おしゃれな、例えばカフェ空間で見たことがあるかもしれん、この延長みたいなものがあるので、まあすごく上等のものが出てくるんですけど、うん、なんとなくこう入り口が知ってるかもしれない、こういう器みたいな感じでいけるんですよ、はいはい。
まあ、感想とかちょっと質問するのも、うん、
しやすい、
自分の延長線上で質問できるってことやな。
そうなんで、そうなんで、
かけ離れてへんって思うから
って、ね、そうなんかいいなって私思って、
わかりますよ。
で素材とかもものすごくこだわってらっしゃるので、例えば椎茸とか嫌いな方がいらっしゃっても、例えばね、原木の椎茸から食べたらすごく美味しくて食べれるようになったっていう人もいるんですって。なんかそうやって、もしかしたら和食で出てきた時にちょっと苦手やった食材も、なんかそういうことを考えられて、
なるほど、
こういう味やったらいけるんちゃうかとか、こういう素材やったら食べれるんちゃうかみたいな感じで、とにかく間口を広げて広げて、みんながこう好きになる、 和食とか懐石を、うん、っていうのを一流の料理でやってはるようなお店、うん、
間口広げて高みまで連れていく
っていうことだね。そうそうそうそう、そんな感じそんな感じ、そうなんですよね。だからそこがすごいオリジナリティを私はものすごく感じてて、
すごい行ってみたくなる。
そうでしょ、
藤吉さんね。
そうなんです、そうなんですよ。
場所聞こうかな俺。
はい、天神公園前。
天神公園前、
はい、スイカ天満宮という、水に火って書いてスイカ天満宮っていう、はいはい、あの天満宮の前にある公園の
場所的には、
ね、堀川通りを、はい、指名通りの手前まで行くんですね。
堀川通り指名通りの手前、
まで、南から北へ上がっていくと、
南から北へ上がっていく、はい、指名通りまでは上がりきらない。
そうなんです、そうなんです、そこにあります。
その、東側かな。
どっちにもバス停はありますよね。
あ、どっち、あ、公園は
公園はもちろん東側、
東側ね、わ、はい、かりました。新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス天神公園前停留所の半径 500m からでした。FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、もうテーブル席かと思って、テーブルっていう歌詞が出てくる曲と思っててね、僕大好きな曲があって、うん、どうしてもこれにしたいと思いました、
はい。
CCR で The Midnight Special。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
いや、もう大好きな曲というか、
はい、
まあ、あの友人のバンドがカバーをしてて、もう大学時代ね。
あ、そうですか。
スネゲベリーマッチっていうバンドが、ね、もうお箱にしてた。
すごい名前。
めちゃくちゃいいバンドだったんですけどね、
うん、
この曲をみんなで歌いましたね。お送りしたのは、CCR クリーデンスクリアウォーターリバイバルですね、
はい。
CCR の曲で The Midnight Special でした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、
ひろゆきの
音楽聞こう。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
はい、
まあ、あの6月の頭に、
うんうん、
ライブね、
はい、
やりまして、
うん、
その中で、
うん、
ちょっと炎上さんが、
うん、
あ、まあかけようかって思った曲をっていう話になったんですけど、
そうですね、引き続きちょっとこれはというのが、うん、まあ、コーナーでよく
うちの番組の
そうそうそう使われてる曲を弾き語りで聞くとこうなるのかっていうのがこの間のね、
ハンカチは知らない、そう、うん、この間のライブで
ライブで知ったんですよね。だからハンカチは知らないも、
振らない、
ごめんなさい、ハンカチは振らないもそうやったし、この寂しいです、もう
寂しいです、行きますか、今日
行きましょう。これなんかまた違う感じになりますね、ライブでこう弾き語りでコール&レスポンスがあって、
すごい、いや、そうですね、うん、ものすごく大きい声で寂しいですってみんな言ってくれてましたけど、
よかったです。
あ、ほんまですか、
うん、
アルバムはちょっとロックンロールな感じになってますね、
はい、
じゃあ紹介してください。
はい、原田博之で寂しいです。
それでも言う
っと褒めてよ、寂しいです。強がっていても叫んでる、ちょっと褒めてよ、寂しいです。誰もが本当は思ってる、ちょっと褒めてよ、寂しいです。ほらね、バカだから元気になるよ。誰もそこにはいなくても、空に高々お日様昇るよ。誰かの影が近づくよ。
500m。
あなたの着物が生まれ変わる、着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア、和衣アン。
ホーホーホ
ー
イエス、
月曜の朝行きたくなる会社、ホーゲッ
ツ。
鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ホー
ちゃんに出会えてよかった。そんな言葉が聞こえてきます、
ホーゲッツ。
これからも薄い金属の板であなたの思いを形に、薄い束ねウェイブアッシャーの特発産業製作所。
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト、不動産を通して豊かな暮らしをご提案。美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですけれども、
はいはい、
近頃はですね、うん、おっちゃんとおばちゃんを作っている内側のスタッフ、つまり円城さんのところのユニオン A の社員の皆さん、
はい、
あるいはその周辺の、
はい、
クルーの皆さんをね、
うん、
ちょっとずつ読んで、
そうです、
どういう人がこのおっちゃんとおばちゃんを作ってんのかみたいなことも、うん、ちょっと紹介していきましょうよ。
そうです、
パターンも出てきております。
そうなん
です。そして今日はなんと、
うん、
この方に来ていただきました。自己紹介お願いします。
はじめまして、鈴木まりのと言います。
鈴木まりのさん、皆さんはまりのまりので聞いたことがあると思いますけれども
まりのちゃんね、
まりのちゃん、ユニオン A に、
はい、
何年目ですか
今で、社員になって3年目になります。
もうね、フレッシャーズフレッシャーズなんですけれども、
アルバイトもしてたから。
あ、そうですか。
そうですね、
まあ、リスナーの皆さんはマリノさんのお姉さんがね、
あ、一回ね、
オペラ歌手として来ていただいたりとかということで、うん、あ、鈴木さん知ってるみたいな人もおられると思うんですけども、うん、
はい、
本当にテレビじゃないのが残念ですけれども、うん、炎上真子とウリ二つでございます、
うん、いやいやいや、全然もうそんな失礼失礼、ね、
顔が顔っていうのは性格によって成り立ってるんやなっていう
表情の作り方は似てるかもしれないけど、もうこんな可愛らしくないんですけど、
いやもうね、
いや本当に、
まあ巷では姉妹とも親子とも言われている
そうですそうです、
ね、この二人でございます、
はいはいはい、性格は似てますよ
もうね笑けるぐらい似てるんです
似てます似てます、本当に
あれですか、うん、喜怒哀楽をなんかコピーして渡したのか、
もうそうなんですよ、だからマリノちゃん見てると、ああかんあかんこんなあかんなって自分でね、でマリノちゃんもあこんななったらあかんわ、
それどうマリノさんの方はそのまあ自分のこ代表のさ、
はいはい、
喜怒哀楽を見てさ、
はいはい、
まあもうシンクロニシティはいいわ、もう共鳴はしてるの分かってるから、はい、だけど反省とかもするわけ、その
反省、
気づきがあるの、う
ん
う
ん、気づきはたくさんあるんですけど、うん、でもすごいなって思うのが、その怒った後持ち直すのがめちゃくちゃ早いんで、はいはい、シンコさんがそれがすごいなと思って、やっぱ私も怒るのはいいことやけど、うん、そっからの持ち直しを早くしようっていう気づきはめっちゃあります。
そうそうそう、何か周りのね、うん、いろんな出来事に怒る時もあるね、うん、もう本当に私たちは2人でね言い合ってるんですけども、はい、そのやっぱそんな時に落ち込んだり、うん、なんか腹立ったりいろいろあるじゃないですか、うん、でもそれをやっぱりね乗り越えんのが、うん、いいなって
思う、また自分らさ怒られた先のさダメージをそのままにさ2人ともが立ち直るのとかやめてもらっていいかな。
いやでも私外に対してね、私もマリノちゃんも出してない、別に
そう出してない
こんなことがあった、うん、どうだいこの理不尽さはとかをねこう、うん、お互い言い合うんですけど、共有して、そうですそうですそうです、うん、はい、いろんなことがあるけど、
それはマリノさんにしたら、うん、炎上さんよりは私の方がやっぱりまだ引きずっちゃうなとかって言って、
うんうんうん、
追いかけて、
そうですね、
なるほどな、
まあ、落ち込む気持ちもしっかりそんな感じ結構引きずりがちなんで、うん、あ、それをその瞬間の感情はいいけど、それを いかに早く持ち直すかっていうのが大事なんやなということを学んでます。
今初めて聞きました、それは
飽きる言ってたの私な、落ち込むことに飽きんねん
ちょっとね飽きるんですよ、だからこう、うん、体力がいるんですよね、落ち込むのには、うん、そこまで体力が持たへんで、うん、わって
こう、うん、前はってなん
なってしまうんですね、
なるほど、
まあ、良くも悪くもそういうこともあるんですけど、
うん、もう何にも見えてきない、来ないです、はい、おっちゃんとおばちゃんが
だからマリノちゃんはこう一番ね、実は私たち働いてるユニオンエースタッフの中で学生さんにも本当に近いんですよ、年齢が、
は
い
は
い
は
い、
そうやな、
若いのでね、だからものすごくちょっと前が就活っていうものを味わっているので、
なるほど、
いろいろそこでのいろいろなことを学んでるので、うんうん、そこをなんかこう改善できないかとか、うんうん、そういうものが学生さんにこう提供できたらいいなと思ってると思います。
なるほど、
うん、
数年前の自分と同じ気持ちでメッセージ送ってるってことだよな、数年前の自分に対してに言
う、うん、
って感じ
で、
ね、あるってことだね、はい、バイトはしたわけ、そのユニオン A で、
バイト1年半ぐらいしました。
でその後に就活、
はい、
就活しながら、
してから辞めてバイトを始めて1年半バイトして、卒業して
就職、入れてくれて、
はい、しました。
ありがたいことです。
なるほど、
ね、うん、
でそれはやっぱりその何かを見たんですね、ユニオン A に、
この前出たと思うんですけど、うん、山田理瀬ちゃんが私の姉の幼馴染でして、
はいはい、
それでそのつながりでたまたまバイト
に行って知るわけよね、
はい、そうですね、
うん、
でしんこさんとクレさんと出会い、うん、すごい大人がいるっていうことで、
はいはい、
もうすごすぎると思って、うんうん、引き続きバイトをさせてもらうということになりました、
うんうん、なるほどな、うん、本当にすごいのいい、すごいっていう言葉でね
何がどうすごいのか
もう全部まとめてきてるけども、
うんうん、
いや、まあ、もうあれですよ、喜怒哀楽すべてを含めてすごいと思ったよね、
うん、こういう大人もちゃんと世の中にいるんやということにすごい希望を感じました。
ありがたいです、ありがたいですね。今正社員ですよ、彼女はね、
その
バイトを引き続きした後正社員になるんですが、はいはい、まあマリノちゃん的にさ、今若い、うん、まあ、学生さんとかとよくね、うんうん、出会ってるじゃないですか、はい、まあ、同じようなところに悩んだはんなと思いますか。
そうですね、うん、やっぱり同じ どういうところかっていうと、うん、なんかその、まあ、肩というか、まあ、決まった形に絶対にはまらないといけないみたいなところ、それが正解で、それが良しとされているみたいなのが、うん、にすごい、まあ、葛藤を覚えてる人たちにもよく出会うし、それを見てると、まあ、過去の自分とも重なるなって思うっていう感じ
ですか。マリオちゃんはだから、周りのね人たちと自分が違うのに、なんか同じようにしないと就活も全てやけど、うん、あかんのちゃうかなっていうところですごく悩んでたんですよ、
うん、
悩んでたらしいんですね、うん、私それをリアルタイムで知らなかったんですけど、うん、後で聞くと、
なるほど、
とても悩んでた。 だってみんなと違うっていうことが良くないことのように思わされるんやね、
う
ん、
そうですで、うん、みんなと同じようにできひんっていうことがすごい、うん、自分ってなんてダメなんだって思ってました。
思ったよね、はい、そしたら誰とも違う炎上進行見た
んですね。そうですね。
いやいやそんなことはない、はい、
誰とも違う進行さんクレさんを見て
見たんやな、うん、はい、誰とも違うまま生きてあるって思ったよな
、うん、めっちゃかっこよかったそれが。
うわありがたいわ、ありがたいですけど、うん、まあ、私もそういう人をいっぱい見てかっこいいと思ってるんで紹介してるんですけどね。
いやあるからね、うん、でもやっぱりそれはさ、ごめん、就活の時っていうのは、はい、その例えばさ、今ユニオン A に入って、しかもお嬢場を作る側に回るとさ、うん、
はいはい、
誰とも違う人だらけやん。
あ、そうですね、
じゃないですか、
はい、
でもその就活の時は、うん、それ見えへんの？
ほんまに見えなかった。でもう知らなかったです。見えへん知らへんから全くその世界が見えへんみたいな。
みんなが同じに見えて同じにならなあかんって思ったんや。
そうですね、そう思ってました。
その周囲の同級生たちじゃなくて就職していく先にも同じ人たちがいるように見えたんよね。
っていうか周囲の同級生がみんな同じなんで、あ、その先の人たちもこうやってみんな同じなんやって思ってたっていう感じですか。
なるほどな、うん、そしてそこから抜け出せへんまま同じになれへん自分はダメなんやってなったん。
あ、そうですね、
すごいね。
だからあのうち来て本当に原田さん今おっしゃってたみたいにあの違う人だらけやっていうのを見てるんですね毎回、うん、取材先とか、
はいはいはい、
こんなにもいろいろだから私とかクレさんだけじゃなくて、
うん、まあ、そうやな、
いろいろやはるって本気で思ってるっていうか、うんうん、ね、そういうのを体験してるって言ってます、
うん、それはどうなる、あ、私は私でいいんやなっていう発見になるんですか。
あ、そうですね、なんていうか、うん、すごいちっちゃいとこにこう閉じこもってたんやっていうことをすごい気づく。
気づくんでね、知らないっていうのがやっぱ怖いな。でも
そうですね、
うん、安心するよね、こんなにいろいろいるっていうの分かったら。
うん、あ、もうてか何が不安やったっけって思うっていう感じですか。今はもう
これいい言葉、何が不安やったっけこのためにやってる気がする私、
うん、気をつけてくださいね4ヶ月後ぐらいに何が不安やったっけってこうね書かれてる冊子が出るかもしれませんけどもね。
いやでも本当にね、あの学生さん不安、闇雲に不安なんですけど、うん、全然不安になる必要ないですよね、
う
ん、
今はそう思います、うん、本当に本当に、ね、
そのおじょばの編集に関わっていく中で、はい、まあ、これから先でもいいんだけど、うんうん、こういうこと伝えていきたいなとかこんなことしたいなってなってるのはありますか、なんか。
まあ、こういうこと伝えていきたいというか、もう今本当に伝えてるそのまんまなんですけど、うん、ほんまになんていうか、自分の思ってるというか、まあ、知らないと本当に怖いことがいっぱいあると思うので、うん、知ったらほんまに、うん、たったそんだけのことやったよみたいなことがほんまにいっぱいあるから、うん、なんかとにかくなんかこれが絶対に正しいって思うんじゃなくって、いろいろこう見てみるっていうのはすごい大事だよっていうことを、あの、まあ、過去の自分にも向けても今の人たちにも言いたいなと。言いたいな
って思うね、はい、いいこと言う、
本当にまあ、姉妹のようでもあり親子のようでもあるって言ってますけども、うんうん、保護者面談のうっとしい親みたいな感じで娘が喋ってんのもうずっとあんたええこと言ってるであんたええこと言うもうみたいなのがずっといるからね、話がなかなか入ってこないんですよ。
ええこと言ってますね。
びっくりした、
びっくりしました。
自分の社員が、
いやいや本当にいいこと言ってます。
そうですか、
まさにでもそういうことを伝えたいんで。
いやそうや、だけどそれさ、うん、炎上さんにとってもそれほんま幸せなことよ。
幸せものすごい幸せですね、
こういう人が出てきてくれて、
うんうんうん、
だってあの逆でね、自分たちは信じて誰でもなくていいでっていうのを発信してる時にさ、それを喜んでくれる人がいるかどうかっていうのはさ、その発信側はさ絶対伝えたいと思ってても喜んでくれるかどうかってやっぱり出会わへんかったら分からへんもんね。 私たちはこれでいいと思ってそれを伝えるべきやと思ってるけど伝わるかなって思った時に危機としてやってきた、
うん、
全ての就職を全部違う言うてここ言うて来た子がいるわけやから、う
ん、嬉しいですね、
嬉しいですよね、
本当に嬉しいですね、
脈々と後輩が出てきてます、出てくると思いますけどねこれから、
ほんまにね、いやいや、そうですそうです、
でもその若い視点でまた、
うん、
こう今の20代にとってのそれぞれの違いみたいなのが、うん、こういうマリノさんみたいな人から発信されていくでしょうねこれから、
そうですね、うん、マリノさんはやっぱりあの韓国語をね、あの小学校からマスター、自分でね独学でマスターした人
なんです、独学でマスターした、
そうですね、
小学校3年の時に東方神起好きになって、この人たちは何を歌ってんやろうって知りたくなって自分で本を買いに行って独学でマスターして中学までには通訳ができるぐらいになってるんです、
はい、
すごいでしょ、ちょっと待ってください、保護者懇談で全くわけのわからへんことをぶっこんでくる母親が一人来てるみたいになってるんですけど、
もうねすごい、
君は韓国語は喋れるのか、
そう、あの正確には小学校5年生の時から勉強始めたんですけど、
う
ん、
もう母親がねサバよって
違う、3年生から東方神起が好き、
好きで5年生から勉強してね
そうです、
でそうです、
もうほとんどわかるの、
そうですね、日常過ごすには問題ないくらいには、
で大学もちゃんと勉強をするコースに行ってるのでね、
韓国語を
韓国語学科に行ってるので、
はい、でもそれお使いになってらっしゃらないんですね今あまり、
そう、うん、仕事では全く使ってないです、
ね、そう、
なるほどね、
それがまたかっこいいんです、だからもうなんていうのかな、こう自分のこう通訳も志そうとした時はあるんですよ、
はいはい、
でも訳したいことと通訳で話されてることと違うということが、
いやまあそれそうやろうな、
当たり前やけど、ね、うんうん、やっぱり訳したいことだけ訳したいなってなって、
なるほど、
でもあこれは私は好きな世界やと、
訳したい時に訳そうと、
訳そうと、うん、もう自分の語学力を存分に使う時に使おうと、
はいはい、
でも仕事は別、
なるほど、
っていうのでこう仕事を選んでるんで、こういう人もいますよって私は学生に言いたい、
なるほどね、
うん、
だマリノと行く韓国旅行を言うのがユニオン A でね、
うん、そのうちね
イベントが立つかもしれない、
立つと思います、立つと思います、
うん、そんなんもあるかもしれない、
う
ん、
そうです、すごいです、う
ん、突然喋れることがね、
うん、
仕事になったりするかもしれないけど、
かっこいいですね
でもそれもさ大学でやった勉強と関係ないところに行くっていうのも勇気いるもんね、うん、普通は、
うん、でもそれ勇気とかっていうよりもほんまにそれぐらいめちゃくちゃ人が良かったんで悩むとか全くなくて、
こっちってなったんだ、
もうこれしか、この人たちと一緒にいるためには一緒に働くが一番やという、
なるほど、
ありがたい
じゃあ職種より人なんや、
はい、あのそうですね、職種よりもずっと人ですね、
あのマリノちゃんはいつもそれをね、あの学生さんに聞かれたら、私は編集はそんなに興味があるわけではないんですよ、いや本当に
頑張ってやってますけども、
そう頑張ってやってるしめちゃくちゃできる
んです、できはるよね、そりゃそうやろ、
それが好きで入ってきましたじゃないんです、
なるほど、もうだから自分のコアまで聞きに行った時にっていうことだよね、
そうそうそうそう、うん、だから人それぞれ何が大事かが、
う
ん、働くにあたって、
そ
らそら長いこと費やす時間を何に使うかという時に、うん、この人は人やったっていう、
なるほど、
もう全部がそうじゃないですよ、
もちろん
そうです、いろいろですよ、
うん、そしてやっぱりそれは編集として、うん、編集のチームに取るわけやから、
うん、
その力がなかったら取ってもらえへんよ、
そうなんです、
園長さん好きなだけで
ここは
仕事にはならへんからね、
だから私あの仕事が好きと能力とはこんなにも違うんかと思いました、
あなるほど、ね、
めちゃくちゃできるから、
はいはいはい、
あのすごいな、めちゃくちゃ大好きなんやろうと思ったら、うん、そうでもないですって言ってるから
あなたのことが好きなだけです
だからなんかすごいなと思ってね、
ありがとうございます、
すごいです、はい、
いつまでも喋ってしまうあのまたねいろんなコーナーで読むわ、
はい、ありがとうございます、うん、
ぜひね、
はい、
何回も来ていただきたいという、
はい、
ことで、最後にもう一度お名前ください、
はい、鈴木まりのです、
今日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけど、
うん、
リクエストをいただきまして、
はい、
もちろん韓国の、
はい、
IU でパレットフィーチャリング G ドラゴン、
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ、
これね、 マリノさんからもちろんリクエストなんですけど、
はいはい、うん、大好き、
うん、歌詞がいい、歌詞がいいと思って好きになったって、うん、初めて聞いて歌詞がいいと思ってんて、
ね、どんだけ堪能やってことですよ、すほんまにね、本当に上手、
スッと入ってくるのってスッと入ってくるって言って
ました。もう普通に入ってきてますよ彼女は。
すごい。お送りしたのは IU でパレットフィーチャリング G ドラゴンでした。
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーバー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク。
原田博之の
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田博之がサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます。はい、サウンドロゴはやっぱこの番組はさ、うん、たくさんこう作らせてもらって、
はい、
そしてラジオとのね、まあ、CM として流させてもらってるじゃないですか、
はい、
でこれちょっとこう夏が近づいてきて、
うん、
なんかこう冷麺も含め、
はい、
ちょっと焼肉食いたいなみたいな、
はい、私定期的にそういう日があるんですけど、このサウンドロゴのせいで焼肉ってと言えばってすぐになってしまいますあの始まりはちょっとあれやね、ずるいね。
いや、なんていうのかな、よくあるといやあんやけど、
うん、
メロディーになって、
うん、
つるんと文語っていうとこまで連れていくっていうのは
ですよね。
これ一個サウンドロゴの力ではないかという、
いや本当にそう思います、
いう感じがしてまして、
うん、
まあ今日はそのサウンドロゴをね、
はい、
すごくシュッとした焼肉屋さんのサウンドロゴになっておりまして、
はい、
いいものができたんじゃないかと思います。紹介してください。
はい、焼肉文豪。
焼肉といえば文豪でしょう。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。
これは、
はい、
やっぱ口をついたら言ってしまうな。
そうなんですよ、
焼肉といえば文豪でしょ、うん、でしょう言われてるから
いやもうね、でもこれ今もう食べたくなってます私。
そう
やね、
そういう力がありますね。
焼肉食べたくなってきたほんまに、
というわけで今日は焼肉文豪のサウンドロゴの紹介でした。
サウンド版半径 500m、FM94.9MHz、
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲。このコーナーは私たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。本日は炎上進行が担当します。私小学校の、6年ぐらいから中学3年ぐらいまで京都市少年合唱団っていうのに実は入ってたんですね。で、私の代ってすごく人数が多くて、男性女性だ、まあ、男子女子ですね、合わせて京都市中からこう集まってくるんですけど、本当ですよ350人ぐらいいたんですね。350人の、合唱って結構な迫力があったんです。で、まあ、ソプラノ、まあ、メゾソプラノアルト、ね、でテノールバスまであって、もうみんなこう自分のこう声に合わせて分かれて歌うんです。ですごくね、やってる曲はねクラシックが多かったんですね。で 中でもやっぱり合唱曲としてはその、例えばヨハン・シュトラウスの美しく青きとなうとかね、なんかこう懐かしき我がウィーンとかいろいろあるんですけど、いろんなそういうこうそれを日本語化されて、で今世の、四部四部合唱とかいろいろやってて、その時にね下関少年少女合唱隊っていう下関のね合唱団と一緒に交換コンサートみたいなのをすることになった時があったんですよ。でそこはね総勢、20人ぐらいでした当時。だからこっち380人で、お相手の下関は、まあ、20人ぐらいで、曲が全然違ったんですよね。でその時にもううわかっこいいって、いつもこのクラシックを歌っててそれのこうハーモニーでかっこいいなと思ってたんですけど、なんとねビートルズだったんですね、彼女たちの歌ってる曲が。で、中でもやっぱ印象に残って、これを合唱曲にしてこんなに素敵に聞こえるのかって思ったのが実はビートルズのガールだったんです。もうねかっこいいかっこいい、こんな風に切なく、なんかこうその小学校中学校のまあ女性が多かったのかな、女性の声でガールを聞くとこんなにもいいものなのかっていうのをこう思った思い出がありますね。今日はその曲をかけたいと思います。ビートルズでガール。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
焼肉といえば文豪でしょ、大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
誰にも気づかれずそこにある素敵なこだわりと哲学を見つけて感じて言葉に変えてみんなに届けてみようかな。
あっという間にエンディングでございます。はい、本当におかげさまで放送300回が近づいてまいりまして、
はい、
プレゼント企画をしております。300回になるのが6月29の放送なんですけれども、はいはい、その300回の日に、
うん、
当選者発表するということで、
はいはいはい、
締め切りをね、うん、来週の6月22日の放送終了にしているプレゼントがございます。
はい、
これ何がもらえるかというと、
はい、
半径 500m のポストカード、
はい、
そして原田裕之の最新アルバムアンコールをセットで10名様、
はい、
ちょっとポストカードの説明を。
はい、ポストカードうちの半径 500m の表紙をね書いてる森花さんが、
はい、
書き下ろしなんですけどね、うんうん、あの表紙をギュッと小さくポストカードサイズにして、まあ、10枚ほどあるんですよね、
種類がね、
はい、10種類ほどあるんですよ、うん、種類が。でいろんな号をね、まあ、50号やったり何号やったりいろいろあるんですけど、はいはい、それが10種類ありまして、でちょっとねサイズが変わってるだけじゃなくて、色彩もちょっと色鮮やかになってたりとか、あと半径 500m のロゴがちょっと違う形で入ってたりとか、ポストカードらしくなんかブラッシュアップしてあるんですよ。
なるほど、
ね、すごく可愛くて、はい、
それを
プレゼント、
すごいじゃないですか、うん、その
まあだからもうなんていうの、半径ファンにはたまらない、はい、しかも表紙も持ってるけど、うん、ちょっと変わってポストカード用になっているという、ね、
そうなんです、そうなんです。
これが半径500のポストカードで、僕のアルバムアンコールは配信はされてるんです、
はい、
Apple Music とかで聴けるんですが、うん、実はアルバム CD にしか入ってない2曲というのがありまして、はい、1曲はあの日から夢中という、うん、去年の、はい、ハラダイス版半径 500m の、まあ、タイトルを、まあ、かっさらったと言われている僕らはあの日から夢中でという曲ですね、はいはい、そしてもう1曲はバンバンという、はい、まあ、両方ともこうあのハラダイス版の時に来てくださった中川五郎さん、豊田雄三さんとの出会いの中で生まれた曲、
はいはい、
それが、CD だけに入ってる、
はい、
というのが入っているアルバムでございまして、セット、
うん、
ポストカードとアルバムがセットで10名様にプレゼント、はい、ということになっております、はい、6月22日来週の放送終了で、
はい、
エントリー締め切りなんで、
はい、
今送ってほしい、
はい、
メールを送ってほしい、
ぜひ皆さん送ってください、
ね、どこに送ればいいでしょう、
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
放送300回記念プレゼント希望と書いていただいてですね、住所とお名前忘れずに書いてください、6月22日の終了、放送終了までのエントリーの中から、はい、抽選させていただきたいと思います。そしてですね、毎週毎週のプレゼントでやっていますフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつのプレゼントも引き続きやっていまして、はい、こちらは私たちのサイン付きというのがもらえることになってますので、はい、それも欲しいよということもあれば書いて送っていただければいいと思います、はい、もう一度メールアドレスを教えてください。
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto 数字で 500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。